人は変えられるし、人が変えられるのを見るっていうのは私たちにとって大きな励ましです。確かに神様は私たちを変えてくださったし、変え続けてくださってる。おそらく皆さんも、皆さんの周りでイエス・キリストを信じる人々が変えられている様子を見るたびに、神様を崇める、そんな経験を何度もなさっておられるかと思います。人が変えられるっていうのは本当に大きな奇跡であり、そのような見業を神様は成し続けてくださるわけで。で、そういった人々を見ると私たちは励まされるし、勇気をもらいます。神様は私に対しての働きをまだ終わってらっしゃらないって。まだまだ私を変えてってくれるんだって。今日私たちがご一緒に見ようとしているこの旧約聖書の人物はギデオンと言います。よく皆さんもご存知の人物かと思いますが、神様がこの人物をどんなふうに変えてこられたのか、どんなふうに神様がこの方を用いていかれたのか、そのことを今からご一緒に見ていきます。で、何度も我々旧約聖書のこの勇者たちを見ていくと、本当に私たちでよく似てますでしょ？なんとなく我々は彼らを聖人化しようとするかもしれない。でもそうじゃなくて彼らにも大きな悩みがあったし、彼らにもいろんな問題が存在してました。そしてそういう人物を神様お使いになって、神様素晴らしい見働きをなされたって。ね。どんなことを神様が彼らを通してなされたか。それを見るたびに私たちも、私たちを通して神様はじゃあどんな働きをしてくださるのか。そのことを我々も同じように期待することができるはずです。しなきゃいけないんです。そのことを神は我々にも望んでいらっしゃるわけですから。まあ、この人物について少し見ていきたいわけですが、この今日見る四色というのは、ある人にとっては非常にこう、名前を聞いても、四色って言われたときに、一体それは何だろうと。またこの四色って、どういうことが記されてんだろう。四色っていうような言葉はあんまり使えませんもんね、確かに。ですから簡単にどういうものなのかというのをお話しますとね、今から約3000年ほど前、イスラエルでは民の統治者たちのことを士師って呼んだんです。民を治める人々、民を裁く人々、そういう人々のことを士師って呼んだわけです。ですからそのように民を裁いた人々のことが記されているのがこの士師記であります。この裁き司というか統治者というのは、ちょうどイスラエルの人々がその抑圧されていた時に、神様によって建てられ、神の力によって民を解放して彼らを治めた人々、それがこの統治者たちです。で、この四色の中を見ていきますと、ヨシアが亡くなった後、モーセの後継者であるヨシアが召された後、悲しいことにイスラエルは罪を犯していきます。四色の2章のところを見ていきますと、そのことがこんなふうに記されています。主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだって、2章の8節を見ているんですが、10節にはその同世代の者を皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こったというんです。モーセがイスラエルの民を率いてエジプトから出てきたようなこと、ヨシアが彼らを率いてヨルダン川を渡っていった話、カナンの地を治めていった話、そういったことのことを、そういったことをよく知らない人々が起こってきたということを言うわけです。11節2章。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えたな。こうして、イスラエルの人々は繰り返し繰り返し主の前に罪を犯していくんです。なんでこんなことが起こったのかっていうのが、この2章の、この四色の初めに出てくるわけですけども、いいです。皆さん、この話っていうのは読み始めると面白いから、話聞かずに読んでしまうんで、間違いなくこんな四色全部一遍にこの時間が終わるわけいきません。また、呼ぶ気をやるときなんて、呼ぶ気なんかどうやって終わります一週間で。不可能なんで、ですから皆さんにぜひ聞いておいていただいて、そしてお家に帰ってから、ね、読みいただければいいと思うんで、ぜひ聞いててください。大切なことを皆さんにお話します。この、ヨシュアが、 死んだ後、亡くなった後、イスラエルの人々はこのカナンの地にあって、さまざまな間違った教え、偶像崇拝をしているような人々、彼らを追い払うことが命ぜられたんです。というのは神様は分かってたんです。必ずどっかで罪と妥協すると罪に巻き込まれてしまうということ。ところがイスラエルの人々の間違いというか、その問題というのは、神様がそのように追い払えって言われたのに追い払わなかったんです。残しておいたんです。彼らと共存することを選んだんです。その結果、そのカナンの人々が信じていたさまざまなその偶像崇拝を自分たちも真似を行うようになっていってしまうんです。でそのことがこの中には繰り返されているんです。ですから死の働きを見て、死や知識を見ていきますと、イスラエルの人々の罪、その罪による報い、そしてその苦しみの中で神の前に助けを求めたときに、神様が救いを与え、そして平和が訪れた。でこのことの繰り返しなんです。民が罪を犯し、その結果として苦しみが自分たちに訪れ、その苦しみの中で彼らは神に助けを求めたときに、神が彼らを助けられて、そして平和をもたらした。このことが何回も何回も繰り返されています。獅子の働きの中には7回そのようなことが繰り返されています。12名なのか11名なのか、いろんなところでこの賛否を呼ぶわけですけれども、しかし裁き司たちが出てきます。おそらくその中でも皆さんは何人かの方を知っていると思います。もちろん今日我々が学ぼうとしているギデオンもそうだし、そしてサムソンという人物もその裁き司の中の一人です。そのようなことが記されているのがこの詩式なわけで、詩式の中には人間の愚かさ、そして人間の罪深さとともに、神様の憐れみと神の愛の大きさというものがこの中には記されているわけで、そのことをこの御言葉は私たちに教えてくれるわけで、まあ、そういったことを頭に入れながら、この今日のテキストである詩式の6章のところからギデオンについてご一緒に見ていきたいと思います。で確かにギデオンと言いますとね、皆さんね、信仰の勇者の一人に数えられています。新約聖書のヘブル人の手紙の11章のところ開けなくていいですけども、その32節のところにギデオンの名前が出てきます。ですから立派な信仰者だった。確かに我々はこのギデオンがしたことを見るとすごいことをした、確かに信仰の勇者だなと我々は思います。300人でもって12万人以上の敵を滅ぼした勇者なわけです。しかしね、生まれつき彼はそのような勇者であったわけではありません。生まれつき彼のその生来の性質というものはそんな強いものではなかったんです。で今から特に彼のその生まれつきの特徴といいますか、もちろん代表的なこの御言葉に見ることのできる特徴を4つ挙げますから、ね、彼はどういう人物だったのか。1つ目は彼は人を恐れる人でした。人を恐れる神経質な人物であった。でなんでそんなことを言えるのかっていうと、6章の11節のところをご覧いただきますと、こんなことが記されます。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。このことを見ると私たちは少しこのギデオンのことがわかります。なんで彼はミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていたのかです。このミディアン人というのは、その当時イスラエルの人々を圧迫していた人々です。イスラエルの人々を苦しめていた人々です。ちょうど彼らはね、収穫の時期になるとやってくるんです。そしてそのイスラエルの収穫を略奪したんです。7章の12節のところをちょっと見てみますと、そこには、 そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していたなんて、イナゴなんていう言葉が出てくるわけであって、おそらくこれは人数だけじゃなくて彼らの行った略奪っていうのもこのイナゴがもたらす被害と同じようなもんだったんでしょう。根こそぎ全部残さず全て略奪してしまう、食い尽くしてしまう。で、皆さんもご存知だと思いますけれども、この当時、この麦打ちであるとか、特にまたこの脱穀っていうのはどうしたかっていうと、特にこの脱穀ですけれども、風通しの良いところでやるわけでしょ？ね？その麦をバーッと空にこう投げるときに、風がそのもみ殻を飛ばしてくれると。で、その実だけがそうやって残るということで、そういうふうな方法を取ったわけです。で、そんなことをしてるとですね、みんなに割れるわけでしょ。ミディアン人たちにしたってすぐにそういうのを見つけてそこで略奪すればいいわけじゃないですか。ですからギデオンはこの酒舟の中に隠れて潜んでそこで麦を打っていたわけです。これから見てもわかるように彼自身そんなにたくさんのものを収穫したわけではなかったでしょう。しかし、まず我々が見ておきたいことというのは、彼はこのミディアン人たちを非常に恐れていた。二つ目に、彼の特徴として我々が見れるのは、13節のところに、6章の13節が私たちに教えてくれるんですけれども、彼は平安、また喜びのない人物でした。ずっとって言ってるんじゃなくて、この時確かに彼自身には喜びがなかった。13節にギデオンはその御使いにこう言うんです。というのは御使いは12節で主の使いが彼に現れていった勇士を主があなたと一緒におられる。それを聞いたギデオンはこう言うんです。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されましたなんて、こういうふうな答えをしているわけですね。で、この中で我々は3つのことを見たわけです。いいです。非常に彼は、この主の使いのこの言葉に対して、彼自身の応答がこの13節に出てたんですけれども、それを見たときに彼は非常に懐疑的な人物でしょ。つまり、こういうわけですよ。もし、主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことがみんな私たちに起こったのかというわけです。疑っているわけですよ。神様が一緒にいてくれるんだったら、なんでこんなことが起こったのかって。私はわからない。と答えるわけだし、また非常にこう批判的な態度をとっています。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業はどこにあるんだって。あの驚くべき見業って。これ言語では彼の不思議のすべてはって言うんです。不思議という言葉を使ってるんです、ここね。で、実はこの不思議っていう言葉、その語源が同じなんですけども、それはこの13章のところでマノアという一人のサムソンの父親になるんですけども、彼が子供がなかったわけですけども、子供を産むって言われたときにこんなことを17節で聞くんです。お名前なんとおっしゃるんですかって、主の使いに対してお名前はなんとおっしゃるんですかって13章の17節で聞いたときに、こう主の使いが答えるんです。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。その次にこうあるでしょ。私の名は不思議と言うって。ここで同じその語源の言葉が使われているんです。ということは、ここで言われている、この6章に戻っていただいて、そこで、不思議な驚くべき見業と日本の新科学で訳されているこの言葉というのは、彼の不思議のすべては、つまり神様、あなたは不思議なことをなされる方じゃないですか。あなたは私たちの思いをはるかに超えた、我々の理解が及ばないようなことをなさる技じゃない、そういうお方じゃないですかと。 一体どうなってしまったんでしょうって、なんで何も起こらないんですかって、そんなことを確かに過去になさったとおっしゃってる、そう聞いてきた。でもなんでこんな私たちがこんな苦しみに遭うようなことをあなたは見てらっしゃって何もなさらないのか。非常に神様に対する批判ですよ。もう一つ見れるのはね、非常に攻撃的です。主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたなんて言ってるんです。つまり、この主の使いがギデオンにやってきて、主があなたと一緒におられるって言ったときに彼がしたことは、もう今まで溜まったそういったいろんなものをこの主の使いにぶつけるわけでしょ、ね、なんであなたが一緒におられるんだこんなことが起こるんですか。結局その問題というのは、ね、神様あなたのせいですよって、あなたが何もしないからですよってと言って神様を責めるんです。こういう状態にある人っていうのは絶対喜びがありませんでしょ。神だけじゃない、人にその責任を転嫁しているとき絶対その人のうちに喜びないです。私がこんなに喜びがないのは誰かのせいやとか、ね、こんな苦しい目に遭っているのは神のせいだ、そうやって人のせいにしている人には喜びないんです。でどうしたら我々が平安を得ることができるのか、そのことは実はこの御言葉を私に教えてくれるんで、もう少しその、そのところが来るまで待ってください。しかし少なくとも我々が言えることっていうのは、この人にギデオンのうちにそういった平安であるとか喜びがなかったということを言えるわけです。三つ目にね、6章の14節のところから見てみますと、非常に消極的な人物です。14節のところで主がこう言うんです。あなたの力で生きイスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。こういったときに彼は何て言ってます？ギデオンは言うんです。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私の父の家で一番若いのです。言い訳を始めるんです。できません。そう、無理です。不可能です。私は弱いんです。非常にこの否定的に答えている姿がここに見れます。で、いいです、皆さん。おそらくあなたや私がそこにいても同じようなこと言ってると思うんです。モーセだって言ったでしょ？みんなそれほど弱いもんなんです、私たちって。でもここにも私たちによく似た人物が登場してるわけですよ。大きな使命をもらえばもらうほど我々は、できませんよ、神様、そんなことは。と我々は言ってしまいがちなんです。ギデオもそうだった。もう一つだけ、16節のところを見てみますとね、非常にこの疑い、深い姿を見るわけです。主はそのギデオンに対してこう言うんです、16節。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうなんて。非常に面白いことを神様おっしゃるわけですよ。ね、ミディアン人の数っていうのは、後の方を見ていきますと、少なくとも13万人以上いた。ものすごい数です。イナゴのような大群です。ところが神様おっしゃるのは、一人を撃ち殺すように全てを滅ぼすことができる。つまり、神様が言いたかったことっていうのは、神の助けがあればいかに大きな敵であろうと、一人を撃ち滅ぼすと同じようなものなんだと。つまり神様にはどんなこともできるって。不可能なことはないって。人間的に見て不可能と思えることも神の前には可能なんだって。そう言われてるにもかかわらず、彼はなかなか、じゃあ分かりましたとは言わないわけですよ。印を見せてくださいって言うんです。そして彼は食事を備えてこの神の使いのところに持ってきます。この主の使いはどうしたかっていうと、肉とそのパンを岩の上に置きなさいって。そしてその上にその水物を注ぎなさいって。20節にそのことが出てきます。そしたらどうなるか、主の使いはその杖を伸ばしてそのパンと肉に触れた瞬間に火が岩から燃え上がって全てを焼き尽くしちゃったんです。こんな印を神様は示されたんです。神がこのようなことを全て導いてるんだということを明らかにされたわけです。で、確かにこの出来事があってギデオンは変わります。でも変わるんですけども、いざ出陣と というときに、この6章の33節あたりからですけれども、そのときに何をするかというと、彼はまた再び、神様、申し訳ないけども、あなたが使わせてくれるっていうんだったら、印を見せてくださいって。そのことが記されています。2つの印がここに出てきます。36節から40節まで。羊の毛の上だけ夜露が降りて、地面が乾いているように。そのようになると、今度はもう一回だけ、羊の毛だけ乾いていて、今度は地面だけに夜露が降るように。まあ、そのようなことを彼は求めるわけで、確かに神様はそのようなことを聞き入れて、そのような印をお示しになったわけです。ですから、こうしてこのギデオンという人物を見たときに、非常に人を恐れやすい、そういう人物だったし、この時に彼の心の中には平安も喜びもなかったし、まして非常に消極的であるし、そして疑い深い人物って。似てますよね、我々と。違います?すぐに我々は人の顔色を見て恐れてしまうし、我々からすぐに平安がなくなってしまうし、いろんな出来事があると喜びが消えてしまう。また神様に対して非常に消極的であったり、また神様のなさることに対して疑い深かったりするって。これがギデオンだった。で、こういうギデオンを神様は変えられるんです。6章の24節のところから見ていただきますとね、平安、喜びのなかったこのギデオンが平安を持つ者へと変えられていきます。この主の使いとのやり取りを通して彼はそのことを教えられるんです。何を教えられるか。今さっきお話ししましたように、この主の使いは、この肉とパンを、置いたその岩を、その火でもって、完全にこう燃やしてしまうわけです。焼き尽くすわけでしょ。その21節の出来事があった、その後です。見てください、22。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神主よ。私は面と向かって主の使いを見てしまいました。何を言ってるか。もう私は生きてられないって言うんです。ね、私は、滅ぼされてしまう。つまりここでギデオンは主の使いを見たんだから私は滅ぼされてしまう。死に対する恐れを彼は持ってるわけです。で、その時に、この主がお答えになったことは何かっていうと23節。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なないって言ってるんです。それを恐れたからです。死ぬこと、ね、そして24節見ていきますと、ここに主のための祭壇を築くわけですけれども、そこを何て呼んでます？アドナイ・シャロンって呼んでますでしょ、ね、主は平安ということです。アドナイというのは神であり、シャロン、シャロンです。平安です。そのように彼は名付けたんです。今まで死に対する恐怖を抱いていた彼が、そこに祭壇を築いて、主は平安であるというんです。アドナイ、シャロームというわけです。何がここで起こったんでしょう。で、23節の御言葉なんです。そのヒントは。ここに安心して、安心しなさいってあるんです。で、この言葉が実は、シャロームなんです。言語では、ね、平安があるように、平安が、そのようにこの主はお答えになっているんです。もちろんこのシャロームってここで言われたというのは、彼自身がそのようなシャロームを、平安をいただくというだけじゃなくて、おそらくイスラエルの民もそこから解放されて平安のうちに招き入れられる、そういった意味が含まれているかもしれません。でも少なくともこのやり取りを通して、死に対する恐れを持っていたこのギデオン、この主のお言葉を聞いたときに、心配しなくていいんだって。神様が私に平安を約束されたし、神様が私に平安をくださるんだって。で、このことをギデオンはここで学ぶわけです。でね、皆さんね、実はそのことっていうのは、新約聖書の中を通しても我々が神様から教えられることです。覚えていらっしゃいます?何も思い煩わないで、 あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって。聞いたことありますでしょ、ここまで。ね、どこであったか別にして聞いたことはありますでしょ。その後何て言います、そうすればってあるんです。何ですか、そうすればって。結果でしょ。こうすればその結果として何があるか、人のすべての考えに勝る何です、何があなたの心と思いをキリストイエスになって守ってくれるんですか。神の平安がですよ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピ人の手紙の4章の6節の7節のところです。ピリピの4章の6と7のところ。同じことが言われているんです。どうしたら私たちの心が満たされるか、どうしたら私たちの心がこの神様の平安で満たされるか。そうなんです。神様の平安なんです。いいです。神以外のところに平安を求めようとしたって、そんなの長続きしないんです。神以外のところで与えられる平安というのは、いろんな状況によってぐらつきます。でも神様がくださる平安というのは、状況でもってぐらつかないんです。でも、大切なことっていうのはね、皆さん、いいです。神が平安をくれる。この神の平安はそういうもんだということです。じゃあその平安をいただくためにどうしたらいいか、先ほどのピリピリの手紙の4章でペトパウロが教えるように、何も思い煩うなって言ってるんでしょ。じゃあもし我々が思い煩おうとするならば平安ないんです。簡単な話です、ね、そして我々があらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていた。つまり、どんな時にでも私たちの心にあるものを神様の前に注ぎ出すことです。何も思い煩わないで。思い煩う代わりに何をするんでしょう。神に期待するわけですよ。何を神様約束されたのか。神様は私たちを守ってくれるし、我々を導いてくれるし、我々の必要を満たしてくれるし、それ以上何が必要です?神が私と一緒にいる。神があなたと一緒にいる。これ以上の約束、何が必要です？私の必要を誰よりも知っている神、その必要を本当に満たすことのおできになる誠の神、その方が私といつも共にいてくださる。じゃあその方に委ねない人はどうするか、自分で何とか解決しようとする、ね、その結果何か、解決もできないし平安もなくすっていうんです、ね、ギデオンが学ばなきゃいけなかったことっていうのは、自分は恐れを抱いたときに神様がおっしゃった、シャローンって。あなたに平安が。その時に彼自身分かったんです。神様の平安が私に必要なんだ。そのことを覚えるために彼は言ったんです。アドナイ、シャローンって。祭壇を築いて、その場所をそう名付けたんです。それが自分には必要であり、それが自分には与えられるということです。いいです、クリスチャンである皆さん。そんな約束は今の私たちにも神様くださったんです。神の平安をいただきながら生きていくことができる。心配しなくていい。安心していいって。どんな状況でもです。ギデオンは大変な状況にいた。命が狙われるような状況でした。しかし、その中で神様おっしゃったのは、シャローン。心配しなくていいっておっしゃった。ペテロもこう言ってます。あなた方の思い煩いを一切し、神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくれるって。思い煩いを一切神に委ねなさいって。思い煩うこともできるけども、思い煩ったってそこには解決はないって。あなたが一番いいことは何か。あなたに一番いいことは何か。それを神様に委ねなさい。神が心配してくれる。あなたが心配しなくていいんだって。そんな神なんだって言うんです。こんな特権を我々いただいてるんです。でも残念ながらいいですよ。多くのクリスチャンたちが自分で悩み、自分で苦しんでるんです。でもっと悲しいことっていうのは、そういう道を、ね、選ばなくてもいいんだと、そこから勝利できるんだということを知ってながら、そのような選択をまだしている人がいるということです。なんで苦しみ続けるんでしょう。なんで悩み続けるんでしょう。 なんで悲しみ続けるんでしょう。なんで心配続けるんでしょう。我々神様によって救われた者はこんな素晴らしい特権をいただいたんです。神のところ持っていけるんです。神が心配してくれる。我々じゃなくて。でも我々がしていることは神に心配してもらうんじゃなくて自分で心配しようとしているんです。だから解決がないんです。二つ目に彼がどんなふうに神様に変えられたかというとね、喜びを持つものになっただけじゃない。主に従うものになるんです。6章の25節から。このような出来事があった後、神様はこのギデオンにこう言うんです。あなたの父の牡牛、7歳の第二の牡牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。その砦の頂上にあなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け、あの第二の牡牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げなさい。つまり、そこにあるそういった偶像を全部潰してしまいなさい。壊してしまいなさい。取り除きなさいというわけです。これ大変な恐れを伴うことです。そんなことをしたらどうなるだろうという恐怖心があったことは確かです。27節見たときに、彼は父の家の者や後半です。町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行った。やっぱり恐れがあるんです。わかりますでしょこれ、ね。私は立派だから、私は大丈夫。そんなこと言える人なんかいないんです。みんなやっぱり不安があるんです。こんなことをしたら何が起こるかって考えたときに。神様がおっしゃってることわかるけども、でも確かにそれを行っていくためには勇気がいる。感謝なのはこうやってギデオンのその心の様子っていうのは御言葉を記してくれてるわけです。彼も恐れたんです。こんな奇跡を目の当たりにしてながら彼は恐れたんです。ところが彼は何をしたかっていうと、言われたようにすべての偶像を取り壊してしまうわけです。いいです、皆さん。ギデオンにはこのような変化が生まれたんです。ギデオンは神様のその命令に従っていこうとする、そういうものへと変えられているんです。そしてその後、7章になっていきますと、ギデオンは多くのイスラエルの兵を集めます。数だけ数えますと3万2千人集まってきたって。このミディアン人たちと戦うために3万2千人が集まってきたって。ところが神様は何とおっしゃったかというと、多すぎるって言うわけですよ、ね。減らしなさいって言ったわけです。普通だったらどう思います？ 3 万2千人でも敵の方が多いわけです。まだ4倍以上いるわけでしょ。それだけ見たって3万2千人も少ないですよ。と、言ってもおかしくないのに、彼はその主の教えに従うわけでしょ。恐れを抱いている者たちを返します。そうすると1万人しか残らない。2万2千人が恐れていたわけですよ。帰っちゃった。そしてまだそれでも多すぎるというわけで、今度は水を飲ませなさいというわけです。膝をついて、ね、両膝をついて犬のように舐めるようなもの、それは敵がいつやってくるかわからないから、備えができてないんだから、そういったものを覗きなさいと。片膝ついて本当にこういつ敵がやってきてもいいような、そういう姿勢でもって水を飲んでるもの、そういうものだけ集めなさい。そうすると300人になったって。3万2000人から300人に減ったんですよ。で、実はこの7章の8節を見てみますとね、300人も、じゃあ我々は戦うぞってい う, こう勇気を持ってたかというと、実は彼らも異常な恐れを抱いていたことがわかります。8節見てくださいね、7章の。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆、それぞれ自分の天幕に送り返し、300人のものだけを、見てくださいね、その次。引き止めたと書いたんです。彼らが出ていかないように引き止めたんです。そりゃそうでしょう。考えてみたらね、彼らにしておいおい、300人かえと。え、これだけで戦うのって言ったときに、これはやばいぞと。これは分が悪いぞと。帰ろうと いうような連中がいたわけですよ。ね、300人では無理だって。この人たちも思ってたわけです。でもね、皆さんね、人間って恐れが増さないと主への助けを期待しないんです。恐れが大きくなればなるほど神様に対する期待も大きくなるんです。我々の力で、例えばこれ 逆だったらどうします？イスラエルの人々の方がミディアン人より多かったら大丈夫だと思うでしょ。3万2千年もダメだろうと思ってるんですけども、300人だったら人間的に考えて無理です。300人対13万人なんて分がないことはみんな思うんです。どうします？その時人間って神に助けを求めるでしょ。人間ってそのような問題に遭遇しない限り神のもとに助けを求めないんです。自分の力でできてると思ってる時には神様必要としないんです。神がいなくても神がなくてもやっていけると思うんです。神様は大切なレッスンをこのギデオにも教えるんです。もうすでに見てきたように2つの印が与えられました。その前には火でもって肉とパンを焼き尽くすというのは、そんな印を神様は教えられた、示された、ね、こういったことを通してギデオンは変えられていくんです。まず彼は平安を持つ者に変えられた。神様のところに行かないと、神様にしっかり頼ってないと、神様をしっかり見てないと、この神の平安を失ってしまう可能性がある。神様のおっしゃることに従っていかなければ、なぜならこの方はどんなことでもできる神だからって。そのギデオン、もう一つ付け加えることがあります。彼は御霊に満たされる人になっています。34節、6章の34節見ていただきますと、主の霊がギデオンを覆ったと書いています。この言葉をそのまま訳すと、主の霊がギデオンでそのご自身を覆わせた。聖書学者のシドロ・バクスターは、ギデオンの人格は衣服となり、神はその中に入って人々の間を動かれたということである。神が彼の中にそのように働きをなされたわけですよ。ですからそのような人物が角笛を吹いたときに人々が集まってきたことが34節に述べています。そしてその後我々7章を見たときに、彼は勇士として用いられていくんです。ということはね、皆さんね、どんな任務であっても、どんな働きであっても、私たちに必要なのは神様の助けなんです。神の助けが常に必要なんです。神様の助けなしに私たちは働きをなすこともできないし、神様の助けによって我々が働きをなすときに、神が望んでいらっしゃる目的を我々は達成することができるんです。それは神様の道からが人々の前に明らかにされていくということです。見てきたように、彼は平安をもらい、彼は従順な人物になり、そして彼は御霊に満たされた。だから神様は彼を用いたんです。どんなふうに用いたかって、彼を証人として用いるんです。このようなバールとかアシェラ像を崩したときにどうなったでしょう。そのやり取りを見ていきますと、36章の32節に、バールは自分で争えばいい。もし本当にバールが神ならば、このようなことを行った人物に対して、そのバールが直接戦えばいいって。でもバールは何もできなかった。アシェラは何もできなかったっていうのは、人々は神として祭り、神として崇拝しているけれども、彼らには力がないって言うんです。じゃあそうですよね。偽りの神々が一体何をすることができるんでしょう。ですからそのような出来事を通して、人々は、イスラエルの人々もそうだ、そうでない人々も、このイスラエルの神だけが誠の神だということをはっきりと知るんです。そしてもう一つ、非常に興味深いのは、ギデオンの家族は変えられてますでしょ。父親が変えられてるんです。 もう一回6章27節見てください。25節にも、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊しって書いてあるんです。ギデオンの父親がバール崇拝をしてたわけですよ。ね。27節にも、彼は父の家の者や町の人々を恐れたって言うんです。彼の家の者たちはそういった偶像崇拝をしてたわけですよ。ところが、このバール像とアシェラ像を崩したときに何が起こったか。町の人々が出てきて誰がやったんだと。ヨアシュに対して30節、あなたの息子を引っ張り出して殺しなさいなんて言ったときに何をします？このヨアシュ、父親が自分の、その、ギデオンのために、民衆に向かって言うわけでしょ？あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのか、自分で争えばいいって。こんな風に父親が変えられてるんですよ。ということはね、皆さんね、我々も自分の愛する者たちが救われてほしいってみんな願ってる。で、そのために必要な何かというと、ね、自分自身が変わっていくことでしょ。このギデオンの家庭にあっても、父親もこんなバールを崇拝してたわけです。ところがギデオンは変わったんです。平安を持つ者に。ギデオンは変わったんです。神様に従順に従う者に。ギデオンは変わったんです。神様の御霊に満たされて生きる者に。そうすると、その人生を、その生き方を持って、この父親にものすごく大きな証がなされるんです。父親まで変えられているんです。そうやって神様を用いるんです。私たちが神の前に正しく生きていくならば、間違いなく神の技はなされていきます。先ほどのその聖書学者のシドル・バクスはこんなこと言います。私たちが親類縁者の中でキリストの感化をあまり発揮できないのは、私たち自身が神の御旨への完全な献身という道のりを行く備えができていないからだ。つまり我々が神様の御心に対して忠実に従ってないから、我々は家族に対して影響を与えることはできないんだ。考えてみてください。クリスチャンの皆さん、人を変えようとする前にあなたが変わっているかどうかです。あなたがどんなふうに生きているかです。そしてその結果は神様に委ねていくことです。我々が誰かを変えようとしたって無理です。私たちは自分も変えられないのに。じゃあ神様がおっしゃっているのは、神はあなたを変えるって言われた。あなたを変えてってくれるんです。その働きがあなたのうちになされていくならば、神様あなたを用いて、神様の証をあなたを通してなしてください。最後に簡単に、神様の憐れみというのがあります。こんなふうに神はギデオンを変えていかれた。でもその中にはいつも神様の憐れみがあります。だってギデオンも失敗するんです。ギデオンも不完全なんです。ギデオンに対する神様の忍耐というものを我々は常に見るわけです。39節、ちょっと6章の39節見てください。ギデオンは神にこう言うんです。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてくださいって。この印のところですよ。ね。一頭分の羊の毛を置いて、その上にだけ露が降りてて地面が乾いてるならば、私はあなたがそのことを命じているんだということがわかります。そう言ってそのようなことが起こった。そうすると彼はこう答えたんです。39節、私に向かって身怒りを燃やさないでください。なんでこんなこと言ったのかわかりますでしょ？ギデオンはこのように神様を疑うことが間違っていることをわかってたんです。でも彼の心の中には不安があったんです。だからどうぞ、お怒りにならないでください。神様はそれに対してお怒りになったんでしょうか。いつまで私を侮るのかって。いつまで私を信用しないのかって神様お怒りにならなかった。神様はこのギデオンの願いに対してお答えになっています。どれだけ私たちも神様からこうしなさい、ああしなさいと言われているのに、それはなかなか信じることができずに疑ってしまっているのかって。神様ってこのギデオンにそうだったように私たちに対しても 憐れみを示し続けてくださっています。イエス、このように疑い続けていくという信仰は神の前に喜ばれません。神様が教えてくれたことに対して、神様があなたに命じておられることに対して、あなたがしないということはイエス不信仰です。神様の御言葉を我々が見て、その御言葉に対して、神様それは難しすぎて私にできませんという態度は神が喜びにならない。確かに難しいし、私はどうしていいか分からないけど、あなたがそれを命じておられる以上、あなたの恵みによってそれをさせてくださいと、そういう信仰者で我々はあるべきですけども、できません、無理です。もっと印を見せてください。まだ私は不安で、そのような信仰を神様は喜びにならない。でも神様はそのような弱い愚かな私たちのことを分かってくださり、我々に憐れみを示し続けてくださっている。これまでもそうだったように。もう一つだけ、7章を見てください。7章の10節の頃、300人に減らされた後、さあ行きなさい、9節、主はギデオンに仰せ、立ってあの陣営を攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。その後見てください。しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営に下っていって、彼らが何と言っているかを聞きなさい。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならないと言います。そして実際に陣営に入っていきます。そうするとミディアン人たちの兵士たちが話し合っているんです。何の話をしているか、ギデオンの話なんです。ギデオンによって自分たちが滅ぼされてしまうという話をしているんです。今皆さん御言葉を読み始めたでしょ、ね、ちょっとやめて。15節のところ、ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝したって言うんです。何です、この続きを皆さん後で読んでください。イエス、こっち見ててください。いいですか。つまり、ちゃんと神様はギデオンの弱さ分かってんです。こんな印を持って神様がどういう方かを示してきた。でも、ギデオンは恐れてるということを神様は分かってんです。その上で神様の方から、もし恐れるんだったら言ってごらんって。陣営にまで。どんなことを私が成してるのか。彼らは出ていきます。それは。目の当たりにします。神様を礼拝したんです。そして彼はこの神様の約束を信じて勝利をするんです。どうして神様がこのギデオンを用いたのか、それは彼自身が主に信頼するものとなったからです。神は主を、ギデオンは神様を信頼するものに、ギデオンは神様の御言葉に信頼するものになりました。で、もう一つね、彼は神様の前に謙遜だったからです。もし3万2000人で勝利してたら彼らが言ったかもしれない。我々の戦術がとか、我々の中には非常に勇士がいて、神様が彼に教えようとしたことは、この戦いはギデオン、あなたの戦いじゃない。私の戦いだ。だから私が栄光を受けるにふさわしい。私が誉れを受けるにふさわしい。他に誰もいないって。ですから、この勝利の後、イスラエルの人々がギデオンに対して我々を治めてくださいって言うわけです。その時にギデオンが答えることは何だったかというと、神が治めなければならないということを言うわけです。そのことは8章の23節のところに出てきます。主があなた方を治められる。今日我々が見たように、神様がお持ちになる人っていうのは必ず特徴があります。神様が用いて神の御業をなす人には特徴があります。見てきたように、どんな時でも主を信頼する人物です。どんな時でも御言葉がおっしゃった、私はそれを信じるって、そういう人を神様を使いになる。そしていつも神の前にへりくだった人々です。神は私じゃない。あなたが栄光をお受けになるにふさわしい神だって。問題はあなたがそういう人物かどうかです。神はあなたをそんな人に変えてってくれる。なぜなら神様がお持ちになる人っていうのはこういう人々だからです。ギデオンも変えられた。そしてギデオンは神様に用いられた。神は同じ働きをあなたのうちになそうとしていらっしゃる。問題は、主よ、どうぞ私を変えてください。 そう願って変えていただくことを、その働きをあなたは神様に求めるかどうかです。どうぞこの勇士と同じように主を信頼する者として、主の前にへりくだる働き人として歩んでください。必ず神様があなたを用いて神の御心を成してください。お祈りしましょう。主なる神様、この時間を私たちは神様に感謝します。確かにあなたは素晴らしい御業を成してくださった。しかしそのために神様、あなたは人を選ばれました。ですからどうぞここにいらっしゃる愛する皆さんも、あなたに用いられる人々となりますように、あなたに用いられる信仰者に変えられるように、あなたはそんな働きをなそうとしていらっしゃる。どうぞ一人一人を神様励ましてくださって、そしてそれぞれがあなたによって変えられ続け、あなたに用いられ、あなたの素晴らしさを明かしする人物へとなっていきますように、あなたの素晴らしい御業をそれぞれの地に成してください。そしてあなたの素晴らしさが私たちを通してより多くの人々に伝えられてまいりますように。この時間を神様に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。